さて、マイスイートガーデン、サンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいてお話を伺ってまいります。今日はサンダグリーンネットから中坪周作さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
連休はどのようにお過ごしていらっしゃいました？
いや、まあ、コロナですので、
はいはい、
ひたすら庭に出てると。ただ3日前の雨風がむちゃくちゃすごくて、
はい、
今もう葉っぱがボロボロという状態なので、それの手入れをひたすらしているという復旧作業中ですかね。はい、
かなりダメージありましたか？
どんな吹き方をしたのか、今回は花というよりも葉っぱがボロボロですね。はい、粉々になっているので。
そうですか。それは常緑樹、は
い、いやいや
新芽がですか？
新芽が、花の新芽が。
あ、そうですか。
やわ、はい、はい、葉っぱなのでね、新芽なので、それがもう、こうギザギザにもボロボロになっているという状態です。
あら、はい、そうだったんですね。はい、そしてちょっと触れられましたけども、まあ、今回もコロナということで、はい、オープンガーデン中止ということになりましたね。
はい、残念ですね。
ねえ、中坪さんのお宅もたくさんの方がね、訪れていらっしゃいますけども、先ほどご準備どうですかって伺ったら、いや、もう準備というよりは常日頃からご自分が楽しむお庭をしてらっしゃると。
そうですね、
は
い、一応はもう自分で、その時だけだとね、やっぱり年中楽しみたいし、はい、どちらかというとこの作ってる苦労を楽しみたいっていう。
あら、ご苦労、
はい、ご苦労っていうか、いつ楽しんでるのって言って、皆さんには言われますけどね、楽しんでるんじゃなくて、することが楽しいんですよ。写真を撮りまくるのも、暇な時はじっくり眺めるよりは写真を撮りまくってると、そんな感じですね。
もう、はい、お休みの日は一日中、
はい、そうですね、はいはい、サラリーマンですから、で土曜日と日曜日しかないので、
は
い、で温暖化の影響もあって、はい、こう季節を進むのが早いですよね。
やっぱり早いですか。
はいはい、だから追いつくのが追い、なんかどーっと季節が先に行ってるんですよ。それに必死になって走って追いつこうと作業してるという感じですね。
そうなんです。
追い立てられてる感がすごいです。
あ、そうなんですね、はい、割とこの頃、今日から夏って言えるぐらいに気温がコロッと変わったりしますもんね。
はいはい、急に寒くなったりもしますけどね。
そうなんですよね。はいはい、だからそうおっしゃってる意味がなんとなくわかります、はい。追い立てられるように。
はい、追い立てられていますね。はい、
そうなんです。
はい、今日は金曜日ぐらいから必死になって作業、何時から何時から何してて仕事してるかなという一種、そんなところもありますね。
予定をもう金曜日あたりからちょっと立てて、はい、そして土日にそこにぐっと集中して。
はい、そうです。
じゃあもう足らないぐらいなんですね。
はい、全く足りませんね。
じゃあこの連休はとっても嬉しかったんじゃない
ですか。あ、嬉しいです、嬉しいです。
少し追いつかれましたか。
はいはい、ほぼ追いつきました。
ほぼ追いつかれました、そうですか、はいはい。そして今日のお話はそのお庭のどんなところのお話をご紹介いただけるでしょう。
はい、今回はちょっと花の色、まあ、特に私がちょっと変わって、私色弱なので、
はい
はい、色弱ということも含めて花の色についてお話をしたいなと思います。
はいはい、そのお花をいろんなこだわりを持って配置もしてらっしゃるわけですか。
はいはい、まあ、こだわりを持ってというか、こだわりを持っているつもりなんですけども、色弱ってちっちゃい時に絵を描いていて、見た通りに描きなさいって怒られて、はいはい、いや見た通りに描いてるんやけどっていう、で美術の点数が極端に悪い、だからもう花なんかが絶対描かんとか、そんな要するに、絵に対する、ね、コンプレックスがすごいあって、まあ、それは親がね書道の方に振り向けてくれたので、大きなコンプレックスにはならなかったんですけど、要するに色に対する特に色毛検査ありますよね。
あの
検査表、赤と緑がこう混ざったね、
はいはい、
あの検査表が極端にやっぱりすごい嫌で、それがお花を作り始めた時も一緒で、はい、寄せ植えは絶対しないぞと。やっぱ花の色が混じるというね、
はい、
混ざってこういっぱいあるという状態がどうしても自分でこう受け入れられないというかね、多分失敗するだろうというそのコンプレックスですかね、
はい、
それがあったんですけど、まあ、今は非常に寄せ植えは3年前ぐらいかな、非常にこだわってたくさん作りましたけども、はい、今は鉢を寄せ植えをするとね、宿根草がね、はい、取っておけないんですよ。捨ててしまわないといけないので、また翌年買わないといけなくなるので、
はいはい、
できる限り鉢に一つずつ植えて、一年草は寄せ植えをするけども、宿根草は一つずつ植えて鉢の位置で、ね、 こう寄せたように見せるという、はいはい、ちょっとそんなことをしていますけれども、もう非常にたくさん、今多分あの300ぐらいは多分種類は入ってると思うんですけど、
すごい、そうです
か、はい、ものすごい数を入れてると思いますね、
はいはい、一言でお庭をこう表現してくださるとしたら、はい、どんなお庭ですっていう、あのよくオープンガーデンのご紹介もありますけど、はい、100文字以内でしたかしらね、
はい、あり
ました
ね、はい、あの要は何でもや、あの多様性っていうね、
多様性、
はいはい、ダイナスティーっていう、あの多様性というのが非常にこだわりなので、まあ、和のものから、はい、あの洋のものまで、それから盆栽用のものから、なんか大きなものまで、で芝生の広い芝生もあってっていう、
はい、
基本はだから背の高い植物が非常に好き、はいはい、それからどうしても今日の色の話にひっつけて言うと、はい、青系の花が好きですね。青と黄色、青系の花が好きというと対照色が必ず黄色なので、
あ、
青と黄色、
はい、
でそれを少し和らげる白、白なんですけど、はい、多分青をかけてるだろうなという白ですね。
あ、
うん、あの 白さがすごいっていう感じですね。普通の白ではなくて光ってる白さ、そういう白が好きなんですね。多分最初はなんでこんなに青にこだわるんかな、もしくは黄色にこだわるんかなと自分で思ってたんですが、はい、それと多様性というのもね、勝手にお話ししていいですかね。
どうぞどうぞ、はい、
あのダイナスティっていう、あの色弱と言われてるところで男子の 5%、ま
あ、
女性にはいないんですけどね、女性にはいないんですけど、ま
あ、
染色体に乗らないので、はい、あの男性にだけ現れるんですが、たったの 5%、これは異常だというふうに言われてきたんですけど、うん、この本を読んでやっと救われたんですよね。
この本というのをまずご紹介ください。あの
最近出た色の不思議と不思議な社会という本なんですけども、はい、何でも今もそうですけど、コロナを見分けるのに検査 PCR 検査しかありません。
そうそう、
はい、それと一緒で色弱を見分けるのもあの検査票しかないんですが、正確に全部今調べられるようになってるんですね。遺伝子分析まで全部できますから、はい、そういうレベルですると4割の人が色弱だと、はいはい、検査にかからないだけ、はい、ということらしい。
それやっぱり男性、
いや男性も女性もです。
女性
はだから潜在的に持っているので、
うん、
乗ってこないんでね、
あ、
はいはいはい、
はい、
染色体が発現しないので、だからその女の人から当然子供ができるので、男の子になれば出てくると、
はい、症状として出てくると男性が、はいはい、
でその時にね、我々がこうよく言われましたよね、優性遺伝とか劣性遺伝とかっていうね、あの出る方出ない方、
はい、
劣性っていう言い方をしますから、
はい、
どうしても我々はその色弱だと劣性だと思うんですが、その言い方そのものがもう遺伝学では今ダメだと、
はい、
優性でも劣性でもない、
はい、
なぜ多様なのかっていう、ね、
はい、
ことをこう問うているわけですね、
はい、
多様だって、あの人間何でもそうです、生物も何でもそうですから、
うん、
死にますよね、
はい、
なぜ死ぬんですか、
うん、
なぜ男と女、オスとメス、死有があるんですか、
うん、
ということですよね、死の恐怖であったり、あの好きだ嫌いだって男女ありますけども、生き続けるのは遺伝子なんですね、
はい、
DNA、
そうですね、
遺伝子は生き続けますが、
そうですね、
人間は花は死なないといけない。それは何でかというと X と Y という別々の染色体が一つずつ分かれてきてガッチャンコをする、うん、その時に同じもののコピーを作らずに、今回のコロナと一緒です、突然変異を起こして変な、ま、交わり方をするやつがいるから多様なものができる、多様なものができるから環境に対していろんな対応をできる、だから最初から一生生き続ける不老不死のやつがいてると絶滅してしまうけども、ずんと死んで次の世代次の世代突然変異を起こしながらつながっていくと、そのために色弱もできますよと、
はい、
ということなんですね、はい、青と赤と緑とそれから色の明るいくらいを見るこういう視神経があると、その赤と緑のとこが X と Y で織り交ざるときにちょっと混ざってしまう、
はい、
そのまま行ってしまえばいいんだけど混ざってしまう、そ
う
すると赤緑色弱になってしまう。しかし4割の人がそれを持っているということは淘汰されていませんよねと、
そうですね、
淘汰されていないということは、はい、人間が生きていく上で必要だから、うんうん、
そっかそっ か, そっか、
はい、だからそれはあくまで多様なだけであって、うんうん、劣勢ではありませ ん, うんというまあことが
書いてある、書いてある、ね、この部分に。
だからすごい多様だということはすごい大切なことなんだな、うん、生物多様性とかダイナスティとか、うん、こう学校の勉強なりで教えてもらうと、はい、そうかなと思うけれども、うん、自分の色弱とそんなとこでつながってかたかと、こういう気がするんですね、でどうしても赤と緑のとこが弱いから、弱いから自分にね、そうなるとどうしてもやっぱり青と黄色というところに目が行ってしまうというのが、うん、今回分かったこと
なんですね。この本をご覧になられて、そうそうそ
う、うん、いつも秋になると、はい、インターネットで、まあ、多くはね宿根草を残して、そのまま育てていくわけですけども、次の年どんな庭にしようと思って、はい、少しやっぱり一年草とか枯れたものがありますよね、はい、そうしたら新しい苗を選ぶということで、はい、パソコンを開いて、一生懸命苗を検索するんですけど、はい、すぐに青い苗に、青い花が咲いている苗に目が行くんですよ、
はい、
なぜこんなに青にばっかり行くのかな、自分の何なのかなと、まあ、確かに爽やかさがあったりね、
そうですね、私も紺とか、はい、青がすごく好きなので、はい、好みとして、はい、思ってますけど、はい、そう受け止めるだけではちょっと物足らなかったですか。
そうそう、それとね、はい、服もようやく今度娘、最近は娘に選んでもらうんですけど、はい、自分が選ぶとね、ひたすら青系の服しか選ばないんですよね、
はい、
まあ、それも好みかなっていう気はしてたんですけど、
はい、
やはり少しちょっとそういう、うん、青が得意なんですね、波長的に青が目が感じる能力が非常に高いと、
はい、
青はね、もともとは夜行性の動物であった時には持ってなかったですよね。でそれをその暗さとか明るさを感じる、
はい、
視神経を発達させて青系を見れる、短い波長なんでね、波長が短い波長なんで、もともとはものすごい明るいくらいにはものすごい敏感なんですよ、はい、ものすごい田舎育ちなんですけど、今でもそうですけど、真っ暗な道に何の気兼ねなく歩けるんですわ。
そうなんですか、
はい、全然気にならないんです、はい、だから暗いというのは結構強いで、自分も何とも思わない、はい、多分そこから発達させた青なので、すごい感覚が青には、優れてるのかなと、はいはい、というのがなんかこんな、本の中で、ね、はい、なんとなく自分で分かった感ですよ、単にね、へりくつかもしれません、
とか
こじつけかもしれない、
納得された、
そうそうそうそう、
なぜこんなに青が好きなんだろうっていう、
はいはいはい、あ、そうですね、
なるほどね、はいは
い、でそれの対照色として黄色、
はいはい、
で黄色というのはこれまた光でしか作れないですね、絵の具で黄色って作れないんですよ、絵の具の黄色の絵の具はあるけども、はい、何かを混ぜたら黄色ってならないんですよね、純粋に黄色しかないんですよ、光は緑と赤混ぜていく中で黄色はできるんですけど、はいはい、で輝度っていうか明るさですよね、明るさが一番明るいのが黄色なんですね、
うん、
だから黄色を持ってるとなんか金持ちになるとか そんなことを言いますよね、
なるほど、
はいはい、それは目立つから、はい、子供の帽子黄色ですよね、はいはい、幼稚園の子供の ね、交通安全とかみんなそうなん
です、
目立つ色っていうか、それは明るさが強いんね、はい、だから青のこう透けたような青というか、なんかそういう青とこう光をパンと放つ黄色、そこの対象を基本に、でそれではどうしても強すぎるので、間にこう白を入れていくと、
はい、
やっぱりそうするとね、やっぱりちょっとカラフル感がなくて、で黄色がね、
はい、
どうしても得意なんですね、得意というか好きなんですよ、
あ、はい、
そうなるとこれもそうなんですけど、色弱の人ってやっぱりそれ 5% とは言いながら正確にいくと 40% いるわけで、最近こうやっぱり標識とかね、標識とか赤の標識をやめましょうって言ってちょっとずつ変えてるんで、
はい、
何をしてますかっていうとね、ちょっとだけ黄色入れるんです、朱色にするんです、
はい、
ちょっとだけですよ、はい、ちょっとだけ朱色系にすると、はい、ものすごい見える人の数が圧倒的に増えるんです、
あ、そうなんですね、はいはい、
それと同じで私もパッと庭を今日も見てきましたけど、真っ赤より圧倒的にオレンジ系が好きですね、オレンジ系の花いっぱい作ってますね、
はい、
朱色に傾くんですね、
はいはい、ということは本当今までが好みとして思ってらした庭作りが理にかなってたと、
は
い
は
い、
そうですね、
腑に落ちられた、はい、この本を読まれて、
はい、そうです。それと葉っぱも濃い緑、濃い緑よりも、うん、なぜか知らないけどね、あの僕は萌え木色やと思ってるんですけど、あの黄金葉っていうね、はい、黄金葉という売り直してる花、葉っぱを楽しもうと言って圧倒的に黄金葉っていうのが好きなんですよ。これも普通の庭よりはたくさん入ってると思うんですけどね。
そうですか、
はいはい、スモークツリーとかです、
はい、
あのゴールデンスピリッツとか、うん、ああいう感じの色なんですけどね、はいはい、あの大地理想の黄金葉とかそういう色なんですけど、
うん、
圧倒的に多いんです。やっぱり同じなんですね。緑に黄色を入れることによって、その色が非常に好きということですね。ですからなんか赤と緑じゃなくて、そこにこう黄色を入れる、青を入れることによって全体構成を取って、でその間に白をポッポッとこう入れていくことによってこうカラフルにしていってるという感じかな、
はい、お花の種類だったらどういうものを入れてらっしゃるんですか、
はい、あのやっぱり中心はね、デルフィニウムが、
デルフィニウム、
はいはいはい、あの北海道だと作りやすくてたくさん入っているんですけどね、はい、であとはジギタリス、
はい
はい、最近はあのオリエンタルポピーとか、ちょっとここがオレンジ系ですかね、
あ、はいはいはい、
大きなポピーなんで、はい、これ出根そうなんですけどなかなか育ちにくいので、
う
ん、
は
い、
そうですか、
毎年取り寄せてますけど、うん、
先ほどあの、はい、背の高いのがお好きとおっしゃった、はい、それは何かこだわりとかおありなんですか、
はい、これをまた解明しないといけませんが、はいはい、とにかく背が高いものが好きですね
、
だからあの 雨風があると ものすごい振動バクバクするんですよ。
そうですね、本当ですね、
はい、何年、うん、7、8年前かな、オープンガーデンの前の日かに、雨ブワー降って風ブワー吹いて、あ、これ日何も折れてしまってなかったというのがあったんですけど、
そうなんですか、
はいはいはい、最近はだから雨が降ると、あの100円ショップの300円傘、あれにあの棒をつけて、
はい、
ダーッと6本か7本を刺すんですけどね、
それで守られる、
守ってる、はい、でもあの横からの風はちょっとどうしようもなくて、今回はヒヤヒヤしましたけど、ちょっと早かったですね、まだ早くなってなかった、
高くなってなかった、まだ伸
びてなかった、はい、多分あれ2週間ほど遅れたらもう全くダメですね、
あ、そうですか、はい、なかなかあの、はい、庭作りいろいろ伺いますと、はい、ご自分の納得いく今までのこだわりがなぜだったかって今解明中という、
はい、
ことで、
はい、で
今度は高さの解明も出てくる、
ね、
じゃあ次ご出演いただくときにそのあたりのお話になるかもしれませんね、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃ あのリクエストいただいているこのお話もぜひエピソードとして、はい、サンタナの哀愁のヨーロッパ、
はいはい、
これにはどんなストーリーがあるんでしょう。
どんなストーリーということもないですが、あの兵庫県の宍粟市っていうところの田舎門なんで、あの鉄道も何も走っていない、高校3年で初めて神戸に出てきた、それまでは兵庫のその田舎しか知らない人間ですよね、はい、で高校生なので失恋しまくりという、
は
い、
こういう、まあ、多感な時期ですね。
そうそうそう、多感な時期に、
はい、
哀愁のヨーロッパ、ヨーロッパ見たこともない、外国とか行ったこともないけども、はい、なんかその憧れっていう言葉かな、悲しい哀愁のですから、
はい、
なんかその失恋をして中島みゆきで落ち込みたいっていうのもあるけれども、はい、それと同時になんか憧れっていうか淡い雰囲気、悲しいけど淡い雰囲気、ギターで泣かすんですよね。ギターが泣いてるんですね。ギターが泣いてるんですね、泣かすんじゃなくて泣いてるんですよね。で、わーっと見たこともないヨーロッパがなんかわーっと現れて、はい、あー行ってみたいっていう、なんかそういうその、うん、悲しくもなりたいけど、うん、あの淡い恋の気持ちもあるみたいななんかこんなものがギターで表現できるってすごいな、まあ、そう思った曲ですね。
これはあの初めて聞かれたのはどういう出会いがあったんですか、はい、ラジオですか。
友達が、いや、サンタナが大好きでね、
は
い、でただその時はこう哀愁のじゃなくてもっとギターテクニック、
はい、
テクニックの方ばっかりのサンタナで、あんまり僕はブラジル音楽馴染めないなと思ってたんですけども、たまたま貸していただいたその LP の中に入ってた一曲で、これだけは違うな、これはすごいと思ったのが思えてる感じですね、はいはい、
もうそこにピタッとその失恋とかいろんな多感な気持ちと はさこピタッとあったということですね、
はい、憧れっていうかそんなものも入ってますよね、
はい、でも本当にあの多感な時ってちょっとしたあのフレーズとか、はい、あのタイトルとかに、はい、あの自分の気持ちがそうなのよってハマりますね、う
ん、音だけなのにね、うん、言葉でないのに
そうそうそうです、ね、
というのがこのサンタナのすごいところかなと、
じゃあやっぱりインストールメンタルの方がお好きですか？
そうですね、はいはい、
どんな時に今は音楽をお聴きになられます？
今はもうあのずっとウォークマンなので電車の行き帰りはずっと聴いてます。
聴いてらっしゃいます、はい、何を聴いてらっしゃるんですか？
いやもう、うん、今のものも聴いてますけど、はい、やっぱり、うん、80年代90年代の歌謡曲が多いかな、はいはい、一時期はクラシックも、まあ、娘があるので、クラシックも、はい、うん、こだわって聴いてましたけど、やっぱり疲れるので、はい、
気分転換にやっぱりお聴きになられる。
そうですね、はいはいはい、
あのこのサンタナの愛称のヨーロッパもじゃあ時々お聞きになってらっしゃるんですか？
いや、あの、いや、あのね、
あまり
CD で撮ってたんですよ、
はい、
撮ってたんやけどどっか行ってしまってるんですね、はい、
そうですか、
はい、今だから YouTube で聞いてますけど。
あ、そうなんですね、はい、じゃあまたこれも、はい、あのラジオから聞こえるのもちょっと一つかもしれませんね、はい、お聞きいただきたいと思います、はい、今日はサンナグリーンネットから中坪修作さんにお越しいただいて、花の色のお話、それから思い出の曲としていただいたサンタナ哀愁のヨーロッパのエピソードを伺ってまいりました。ではこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。